跳ね痩せるからね。
はい、今日はちょっと話を変えて昇進下、
昇進下
のお話をしたいと思います、はい。昇進下の一番最初ですね、奇妙無量重妙内南無風化シーギーコ
温度差あったらいい喜んでる行きたいとこに行かせてやってガ
ンガンガンガンガンガン
ガン大丈夫ですか大丈夫
今日はこれについてお話をしたいと思います、奇妙無量重妙来南無風化シーギーコール、これはですね、親鸞聖人のお言葉です。で、これと同じような内容がですね、天神菩薩が言われてるんですよ、ね、天神菩薩は189ページ、奇妙人実法無下光如来って書いてますね。奇妙、189ページの上ですね、奇妙人実法無下光如来、ともにですね、これは阿弥陀仏に救われたっていうことです。ね、阿弥陀仏に救われると。阿弥陀仏に救われるとはどういうことかと。ね、天神菩薩は人実法無下光如来に救われたと。ね、人実法無下光如来に救われた。で、親鸞聖人は、無量寿如来に救われた、ね、不可思議光如来に救われた。この救われたっていうのをここでは奇妙って言うんですね。奇妙、奇妙って何ですかと。奇妙ってよく仏法を聞いてるときにね、これは仏法を聞くっていうのはですね、蓮如上人がですね、再々に信心の溝をさらえて弥陀の発水を流せっていうね、御さらえっていう言葉がありますね。御さらえ、再々に弥陀の、ね、弥陀の、弥陀のどこだったかな、御さらえってね、二条目一句、800ページ。御さらえってね。左から一行目に、再々に、信心の溝をさらえて、弥陀の発水を流せと。ね、再々にっていうのは、細かく細かく聞いていきなさいと。信心の溝をさらえてと。ね、溝をさらえるってことはどういうことかと。言うと、溝っていうのはですね、私たちは仏法を聞いていないとだんだんと心に汚れが溜まっていきます、ね、汚れが溜まっていく、汚れ、汚れっていうのは一体何ですかと言いますと、汚れっていうのはですね、心を見えなくさせるものです、ね、心を見えなくさせるもの、
我とか煩悩とか、
あ、まあ汚れです。私たちにはですね、肉体には魂が宿っています、ね、魂、肉体には魂が宿っている。これを、この魂を 浄土真宗では下の心っていうふうに言うんですよ。下の心。そして、今こうやって自分がこれが自分だと思っている心を上の心っていうふうに言います、ね、いいですかね。だから心って言っても2種類ある、ね、心って言っても2種類ある。一つは上の心、もう一つは下の心です。いいですかね。上の心と下の心がある、ね、で私たちはこの上の心でいろんなことを考え、こうしたらいい、ああしたらいいっていうふうに思っている、ね、つまり上の心っていうのは脳であり理性なんですね。それに対して下の心っていうのは一般的に言ってですね、感情と言われるものです、ね、で、私たちは理性的に動いているように見えて感情的に動いてるんです。ここがポイントね。理性的に動いているように見えて感情的に動いている。例えば感情が寂しいってね、寂しいって思ったらどんなにね、頭で俺は寂しくないんだって言ったってね、例えばこう窓ガラスを割ったりする。そうするとね、窓ガラスを割ることによってみんなが私に対して注目をする、そして声をかけてくれる。何やってるんだっていうふうにね、声をかける、うん、声をかけてもらえることによって、ああ私は一人じゃないんだなと感情は安心するわけ。
リストカットの感
情、そうそう、リストカットってね、あれ切った後にちゃんと誰かに連絡するんですよ。知ってました？
死ぬつもり。
死ぬつもりなんてあるわけないじゃないですか。そんなことで死ねません。
あ、そうなの？
リストカット、僕もね、リストカットの人と担当してましたから。
は
ぁ、
あ。ね、リストカットの人と担当してました。ね。
わざとやるのかいじ
ゃん。そうそうそうそう。だから、リストカットって、基本的に寂しくなるとやるんです。
こっちを向いてほしくて。
そうそうそうそう。だから切るでしょ。切ると、ね、切りましたってメールが来るんです。
先生にもメール来た
の。今来ましたね。切りました。
びっくり。
びっくりしますよね。また切っちゃった。
そんな深い傷ではない。
夜中の。
ああ、もうここ開くとこういう傷がついてますね。で、常に大体包帯してます。こっちとこっちがこう包帯してます。
両方。
うん。切る。
そんなに何回もやって
る。そうそうそう。頻繁にやります。
痛いしはやった
の。は？
痛いし
はね。痛いですよ。痛いけど、だけど結局私たちは理性が私だと思ってるんですよ。で、感情のことを無視して生きている。感情のことを無視して生きているけど、感情は常に寂しい寂しいっていうのをこう感情から引き上げてくるわけ。こう、ね、感情のことを無視したいって思ってもこう吹き上がってくるんですよ。こう吹き上がってくる、ね、感情からこう気持ちがこう吹き上がってくる。ところが例えばですよ、お酒を飲んだら、お酒を飲んだりしますよね。お酒を飲むと、この感情から上がってくるものが見えなくなるんです。
だからね、
見えなくなるということ。
見えなくなるってことは、寂しいって感じてるのに、感情では寂しいと思ってるのに、寂しいと感じなくなるんです。そうそうそうそう。例えばゲームをする。そうそう、ゲームをやっている間は、頭の中がゲームに集中してるわけ。 ですね。私たちにはこの肉体には下の心と上の心がある。つまり下の心という子供と上の心っていう大人がいるようなものです。ね、その上の心である大人が例えばゲームという欲に目をね心を奪われた。そうするとね、お父ちゃんお腹空いたよとかいうふうにね子供が訴えてきても聞こえないわけ。目がゲームの方に向いてるから、これが汚れているってことなんです。ね、わかります。
先生というのは例えば、
はい、
その寂しいっていう感情が起きたから寂しさを紛らわすために やることというか、
そう
っていうのは感情の通りにした行動とはならないんですか。
寂しいっていう感情が起きてきたから寂しさをごまかすためにそのゲームをしたと。だから感情の通りに私たちは動いてる。でも頭ではゲームがやりたかったからやったんだと思ってるんです。
ああ、そうか。
ゲームが楽しいからゲームをしているんだと思ってるわけ。
寂しいっていう感情が起こったことはなかったことになってる、
うん、そう見えないから。この寂しいっていう感情が上がってきてもそれが理性でね、理性で受け取れない、つまり自分の感情で寂しいと思っていることが全くこう見えない状態でいることを仏教で無明っていうふうに言うんです。私たちは無明で覆われてるからって言われる。無明っていうのはこの魂の部分が無明で覆われてるわけ。だから寂しいって思っていたとしたらね、感情としては寂しいなぁと思ってたとしても理性の方はそれがどうしてね、そのいわゆる寂しいっていうふうに訴えてたとしても理性としてはわからない。だけど寂しいっていう気持ちで気持ちが吹き上がってきてるから欲に走ってることは確か
な。なぜなのかが、
そう、なぜ私はこんなにもゲームにはまってしまうのかっていうことがわからない、ね、例えば DS にはまった、 PSP にはまった、スーパーファミコンにはまった、いろんなゲームにはまっていったと、うん、なんでゲームに次から次へとはまるのか、それは感情が寂しいって訴えてきてるからなんです、うん、この寂しいっていうふうに訴えてきてるこの感情に対してね、これを見たくないからごまかしてるわけ、欲で。
仕事に没頭するのも、
そう、仕事に没頭するのも仕事をしている時だけは感情を見なくて済むから。
そんなに見たくないもん。
そんなに見たくないです。
でも大体が寂しい。
そう、大体は寂しいです。寂しいとか認めてほしいとか不安だとかね、そういう気持ちを抱えているわけです私たちは、
うん、そう。
でも抱えているけどその魂を見ることができないために、ね、魂を見ることができないために無明で覆われているわけですよ、この下の心が、ね、だから自分がなんで欲に走るかがわからない。ただ本人は理性でね、理性的に納得させようとしてるから、そうだ僕はゲームが楽しいんだと思っちゃう、ね、だからゲームが楽しいと思ってこのゲームにはまり、それが終わったら次のゲームに走り、それが終わったら次のゲームっていう風に移っていくわけ。
何度でも行くよ。
だって寂しいっていう心は全然解消されてないもん、ね、でゲームに走る。でも本人はゲームが楽しいから、モンスターハンターが楽しいからゲームをしている、バイオハザードが面白いからゲームをしていると思ってるわけ。 いやー夜の晩酌が美味しいからゲームをそのお酒を飲んでる、パチンコが楽しいからパチンコをしていると思ってるんです、
うん、楽しくないんだけど楽しいと思ってる。
そうそうそう、うん、本当はこの寂しさをごまかすために欲に走ってるだけなんです、うん、でも寂しいっていう気持ちは無明で覆われているからわからないんです。なんとなくよくわかんないけどお酒が飲みたいから飲んでるっていう風になってる。
毎晩ね。
そう、毎晩毎晩お酒が美味しいと。だからこの寂しいっていう気持ちが解消されていくとお酒が楽しみだと思って飲んで、美味しくないなってなるんです。なんでお酒が美味しくないんだろうっていうふうになる。で、惰性で飲むようになるわけ。どうもお酒が美味しくないなぁと。それはそうだよ。ごまかす必要がないから。
なんだって365日は飲まない日ないんだ。
そう。それはこの寂しいという気持ちがあるから欲に走る。でもこの気持ちが解消されてきたら欲に走っても楽しくなくなる。欲に走って楽しいのは寂しいっていう感情があるから。
晩酌する人はみんな寂しいの？
そうそうそうそうそうそう。寂しいっていうのは頭で感じてるわけじゃないですよ。心で感じてるけどほとんどの人は汚れているために寂しいっていう気持ちに気づいてないわけ。だから俺は全然苦しくないっていうふうに思ってる。でも実際はとっても寂しいんです。
寂しい不安認めてほしいぐらいですか
ね。そうそう、寂しい不安認めてほしい、あと不満ぐらいね。そういうのがあるわけです。
みんな一つですか？それぞれ一つ、
みんながいろんなの入り混じっているとか、ね、で、それが吹き上がってきてそれに目を向けたくないので私たちは欲に走ってるわけ。で、欲が楽しみだと思っている。そして欲を満たすことができないとまた寂しいという気持ちが見えてきそうだからまた次の欲に走る、ね、そして欲が終わったらまた次の欲に走る、欲が終わったらまた次の欲に走る。だから本人はそのお酒を飲むことが楽しみだ、ゲームをすることが楽しみだと思ってる。でも実際はゲームをすることが楽しみじゃなくてゲームをしている間だけは心に目を向けなくていいから楽しいんです。
何もしなかったら自然とこの不安っていうか落ち着けなくなるんだね。
そうそう、何もしないと結局欲に目を向けていないと自分の心の方に目がいっちゃうわけ、ね、で自分の心に目を向けると自分の心には、まあ、いわゆる大人じゃない子供の感情があって、にいにいちゃびちいよって言ってるわけです。その寂しいよって言ってるところに目を向けるとなんかこう今までずっと欲に走っていた分ね、ね、欲に走っていた分ちょっとひどい目に遭ってるわけですよ。例えばね、子供がいた、ずっと欲に走っていたとね、それでパッと見たらね、もうアルミホイルをこう口に入れてね食べていたと。お腹空いても全然食べさせてもらえないとね、
惨めだ。
ね、そういうのあったじゃないですか、つい最近こう亡くなった子がね、アルミ、お腹の中にアルミホイルと 何かが入ってた、ね、その欲に走っている人っていうのは、ね、感情も子供も一緒ですよ。その子供をほったらかしにして欲に走ってるようなもんなわけ、ね、でパーッと気づいた時に そこに子供がいましたと。その子供がもう餓死寸前になってたとしたら、私が欲に走ってたためにこうなっちゃったんだと思うじゃないですか。そうそう、それは苦しいことなんですよ。そう、見たくない。自分がこんな風に子供をしたなんて思いたくないじゃないですか。 でこの間もありましたよね、その奥さんと別れた旦那さんが子供を育てていた。でも子供に食事を全然与えずに、自分がなんていうんですかね、新しくできた愛人のところに行ってたと、ね、で、帰ってきたらもう子供は瀕死のね、寸前と。で最後にパパっていうふうに言ったと。そしたらもう怖くなって逃げ出して、
かわいそうに
欲に逃げる。
そうそう、欲に走るっていうことは自分の心を置き去りにするってことなんです。
いないように。
そう、そうするとその心は荒れる、その心は寂しくなる、ね、そして常に自分とそばにいて、僕は寂しいよ寂しいよ寂しいよって訴えてきてるわけです。ところがもうね、自分がほったらかしにしていたから、こんな寂しい心になっちゃったって思いたくないから、だから欲に走って見ないように見ないようにしてるわけ。これが私たちの人生なの。
時間を紛らわすんだね、
ね。私たちが本当にやらなくちゃいけないのは、この子供に向かってこの子育てをしないといけない。自分の感情をちゃんと育ててあげなくちゃいけない、ね、ね、感情を育ててあげなくちゃいけない。欲に走るってことは、こう子供がいながらこういうふうにしてるわけ。こうここに子供がいるんだけど、それを見ないで欲に走っている、ね、そうすると子供は寂しい寂しいっていうふうに訴えてきてる。寂しいっていう声を聞かないために欲に走る、ね、いや声が聞こえるのは間違いだ、これは間違いだ、ね、だから欲に走る、ゲームに走る、ね、酒に走る、パチンコに走る、お金儲けに走る、ね、仕事に走る、すべて自分の心を見ないための手段、ね、これがいわゆる汚れているっていう状態。汚れていればいるほど自分の心を見なくて済む、つまり楽になるんです。汚れると楽になるんですよ、心が。だけど常に欲に走ってないと不安になる、ね、不安になる。だから欲に走ってないと不安になる。汚れている人は、ね、心は楽になるけど常に不安で満たされる。その不安をごまかすために欲に走る。欲を満たしてない間はまた不安になる。その不安を紛らわすために欲に走る。で欲に走ってる間にまた子供をほったらかしにするから、この子の寂しさっていうのはどんどんと大きくなっていく。で私たちは本当に死ぬまでこの子に目を向けることがないまま一生を送るわけ、ね、で仏教を聞くっていうことは、あなたにこの心があるんですよっていうことを教えていくようなもんなんです。仏教を聞くっていうことは、つまりあなたは今まで欲に走っていたためにこの心をですよ、感情をズタズタに引き裂いていたんだ。それが仏教を聞いていくと知らされていくわけです。なんでそれが知らされるのかというと、それが無下光如来の働きだからなんです。無下光、無下、下っていうのね、これ触りってことです。石のような疑い、これは仏教を聞いていくとだんだんとこの心が見えてくる、ね、心が見えてくる、ね、この 自分の抱えている下の心がだんだんと見えてくる。それ見えてくるとね、結局欲に走っているために自分の心はこんなに傷だらけになってるっていうことが分かってくるわけ。つまり私はこの子供に対してひどいことをしてきたっていうことが分かっちゃうんです。だから分かりたくないので、私たちはこの欲とか怒りにという煩悩に走って目をそらしていくわけです。ね。欲とか怒りとかっていうところにこう目を向けることによって、これを見ないように見ないように見ないようにしている。これを例えるならば、私がいますと、この心がね、感情さんっていう心がいますと。その感情さんっていう人を私の理性が見つけてしまうとですね、傷ついているってことがこう分かるからね。だから見えそうになると煩悩の村雲が起きて見えないようにしてくれるんです。雲霧、雲や霧が起きるんです。これが正真偈の頓内心臓四雲霧です。ページはですね、208ページ。ね、左から1、2、3、4行目。頓内、心臓。頓内っていうのが欲。208ページの左から1、2、3、4行目に、頓内、心臓、四雲霧と。ですね。頓内心臓四雲霧と。頓内っていうのが欲の心、心臓っていうのが怒りの心。その欲の心や怒りの雲や霧によってですね、真実真人の天を覆い隠してしまう。真実真人の天っていうのは、いわゆる私の心を照らす光です。私の心を照らす光、ね、いわゆる私たちの肉体には魂が宿っていて、その魂が無明に覆われている。無明に覆われているっていうことは、私たちは魂を抱えているけど魂の存在を知らない。だから自分の頭で考えたことが実践できると思ってるんです、ね、頭で正しいと思うことはできて、間違ってると思うことはやらないって思ってる。でも実際は私たちの体を動かしているのは頭じゃなくてこの魂なんです。魂の通りにしか動いてないわけ。その魂の通りに動いてるっていうのもね、結局寂しいから欲に走る、寂しいから欲に走るっていうふうに動いてる。
頭じゃないのね。
はい。ね。だから本当は仕事をすることが正しいから仕事をしてるんじゃないんです。仕事をすることによってこの魂を見なくて済むから仕事をしてるだけなんです。仕事だから、それを私たちは仕事をすることは正しいことだというふうに置き換えてるだけなんです、ね、その証拠にですね、定年退職して仕事もしなくていい、年金ももらえるようになった、ね、これでもう働かなくてもいいですよってなっても絶対仕事をするから。ああ、これでもう仕事をしなくても済む。やっからしゃーた。と思えるの、ね、思えるのは初めのうちだけです。しばらくしたからムズムズしてくる。
ムズムズ、体が。ムズムズムズムズ。
ね、ゴーっていうかそういう風な習慣になってるからね。
いや習慣になってるからじゃなくて、この心をごまかす手段が必要なんです、うん、
手段がなくなったから落ち着かなくなる、
うん、そうそうそうそうそう、
で不安が感じてしまってじっとしてられ
ない、そうそうそうそうそうそう、だから仕事を辞めたね人が今度パチンコにはまっていった、
うん、まあ別な、なんかね、
そうそうそうそう、
仕事でないもので埋め合わせるための何かをね、
そう、例えば仕事をもう定年退職した人が朝になるとなぜかネクタイを締めてそしてスーツを着てカバンを持って家を出ていく、
でパチンコしてくる、
それでこう公園でぼーっとしてまた帰ってくる、
それは、ね、それ正常じゃないでしょ、
そう、結局仕事以外に自分を見出すことができなかった人はもう仕事な、仕事でごまかすしかないわけ、うーん、そう、やっぱりパークゴルフも覚えんとね、
パークゴルフ頑張ってるねみんな、
なんか、まあ、パチンコ、
そうだからこの寂しさを、まあ、仕事を辞めたならば別の欲でごまかさないとやってられない、
仕事もパークゴルフもパチンコも同じだ、
あそうそうそうそうそうそう、
ね、同じ、ただちょっと手段が違うだけ、
はい、それは全部この寂しい心をごまかすための手段、
寂しくない人はいないんですか、
寂しくない人っていうのは欲とか怒りに目を向けずに心にちゃんと目を向けることができる人は寂しくない、これを仏教で情って言います、こっち側に目を向けれる人を情、そして欲や怒りに対して目を向ける人を三というふうに言う、情っていうのは自分の心に目を向けることができる人を情、心から目をそらしてしまう人を三。で私たちは情の善はできない、情善はできないって言われる、心に目を向けて心を育てていくことはできない、ね、三善しかできない、三善っていうのは三から情に変えていくための善ってこと、目が外に向いているのを、目が外に向いているのを内側に向ける、これが仏教の一つの目的なんです、目が外に向いてしまっているのを内側に向ける、目が外に向いているのを内側に向ける、内側に向いて初めて、目が内側に向いて初めてね、苦しみとちゃんと向き合って解決してあげることができる、寂しいって思ったら、あ、寂しいんだねって言って、その寂しさを解消させてあげることができます。でも、ほとんどの人はですよ、こっち側に目を向けることはない。なぜなら、無明に覆われてるから。つまり、自分の心にそんな感情があるなんていうことはわからない。そうそうそう、だから何かよくわからないけど仕事をしてるわけ、仕事をし、ね、することはいいことだっていうことにしてやってる、でも仕事が正しいからやってるんじゃなくて、何かで、ね、そのいわゆる心をごまかしてないと不安になってくるので、
パチンコで釣られて、あの、ね、借金作るよりいいかなと思ってやってるぐらいのもんなんだね。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。
その方がまあ正しいっていうか、
そうそうそう、
いいからやってるだけで。
だから仕事なら思い通りに物事が進んでいる時はいいけど、明日これをしようと思って天気を見たら雨だったと。そうすると欲に走れない。そうすると雨だったってなると、このこっち側の心が見えてくるわけ、ね、 途端に不安になってくるん
ですよ。もう休んでればいい
じゃん。いやいや、休んで、休むことができるなら、こっちが見れるじゃないですか。
そうなんです
ね。ああ、もう、ね。明日は雨か、仕方ないな。じゃあ、ゆっくりちょっと横に なるかっていうふうに思えるんだったら、
そうかね。
ね。それは心に目を向けることができてるってことです。で、私たちは何のためにね、仕事をしてるか、何のためにパチンコをしてるか、何のためにゲームをしてるか、それは心を見ないためにやってるわけ、ね、だから仕事をしていない間も何かに心を奪われてないといけない。例えばテレビをつけたらテレビをバーと見ると、ね、インターネットをつけたらインターネットサーフィンをしてくれたね。そしてもうやっぱり2つ同時ね、これが大事ね。テレビを見ながら、そうだそうだ、ゲームをしてみようかな。あ、テレビ、あ、ゲーム、あ、テレビ、あ、ゲーム、あ、テレビ、あ、ゲーム、あ、テレビ、あ、ゲーム。
無理でしょ、そんな両方。
はい？
無理でしょ。
いや、そうやってれば、心に目を向けなくてもいいから
。全く向けないな。
ゲームをしたいと思ってやってるんじゃないの？何か楽しいものはないかなっていつも探してる。何か楽しいものはないかな、何か面白いものはないかな、何か心をごまかしてくれるものはないかな、こう次から次へと目がいってるわけ。
外ばっかりになっちゃうね。
それがゲームをするか仕事をするかだけのことで、仕事をしていない間は何かに欲が奪われてる。で、自分の中では仕事で疲れたからテレビを見てるぐらいに思ってるわけ。そうすると自分の中の頭ではこう、何ですかね、論理が一貫するわけ。仕事は疲れたからゆっくりテレビを見ようと。仕事は疲れたからゆっくりテレビを見よう。仕事は疲れたからゆっくりテレビを見よう。ね、うちの父だったら、ね、介護に疲れたら韓国ドラマを見る。説法の合間でもテレビをつけて見る、ね、そしてテレビで面白い番組がなかったとしたら、お、録画何か、男で録画を探すと。なんでやるのか、それは自分の心に目を向けたくないからなんです。
テレビ見てないのに入れるのはどういうこと？
テレビ見てないのに入れるのは、テレビが鳴っていたら自分の心がなんかこうかき消されて見なくて済むから。
静かだね、やっぱり ね、
でも仏教を聞くと心が見えてくる。だから心が見えてくると
落ち着かない。
そんなどうするの？そう、誰が
誰が
自分でやって
る、ね、心が見えてくると、うん、その結局自分はその心をずっとないがしろにしてきたわけ、うん、だからないがしろにしてきた心なんて見たくない。あ、だから阿弥陀仏の力をこう反発して見ないんです。あ、それから上田先生のこういうところおかしいと思いません？これもおかしい、あれもおかしい、これもおかしいね、なんでそんなこと言うの、なんでそんな悪口ばっかり言うの。それは聴聞すると見えてくるから。
反発して
人のせいにしないでや
る。そうそうそう、 それから聴聞が近づいてくるとね、あ、ちょっと頭が、ちょっと待って、あれ聞きたくないな、ね、
聞きたくない。
なんでか、それはその1ヶ月間ね、自分が欲に流れてきた。欲に振る舞わされている人ほど仏教を聞きたくない。なんで？それは結局欲に振り回されてるっていうことは、それだけ自分の心をないがしろにしているか。ないがしろにしている心が聴聞によって見えてくると、ああひどいことをしていたなあっていうことがわかるから、だから聴聞したくない。見ざる、言わざる、聞かざるって感じね。こう聞かざる、見ざる、ね、 ところが、奇妙人事法無下校如来っていうのは、聞かざる、見ざるってやってるのに、うん、ね、
どうして
太陽の光、これ書いてあるね。奇妙日光風雲ってね。太陽の光がこの雲霧を貫いて、ね、その下にあるこの心を照らしてしまうと。そうすると欲に流れている人は欲に流れているまま心が傷ついていることに気づけるんです。素晴らしいでしょ。
気づけたらすごいと思うけど
ね。これがそのね、その非尿日光風雲霧雲霧シーゲ妙無安。私たちはね、異能水波無明安、無明の闇が破れたとしても、無明の闇が破れるってことは自分の心にね、自分の下ね、腹底に下の心がある、子供のような感情がある。分かったとしても、分かったとしても、とんない心臓シールムなわけ。分かったとしても、この心のために時間を使おうとは思わずに欲の方に走っちゃうんです、ね、仏教を聞いていくっていうことは、仏教を聞いていくとだんだんとだんだんとね、自分の心にこういう寂しい心があるんだなっていうことが見えてくるわけ。見えてきてるってことは、無明の闇が破れるってことです、ね、この心があるってことが分かってても、とんない心臓死有無なわけ。しかも丈夫真実真実で常に欲に走ってるわけ。そうそうそうそう、異能水波無明暗っていうのは、無明の闇が破れましたと。無明の闇が破れたっていうことは、自分に心があるっていうことが分かった、下の心があるっていうことが分かった、その心が寂しいって言ってることも分かった。分かった上で何をやってるかっていうと、とんない心臓シウムなんです。とんない心臓シウムっていうのはね、俺には子供がいるってことは分かった上で、ね、分かりやすく言えば、 俺には子供がいると、ね、分かった上で、何々ちゃん可愛いなとかね、こういわゆる独身の子、ね、奥さんに逃げられてこう子供だけ引き取ったね、お父さんがいたとして、ね、自分にはこう子供がいると、ね、もう中3の子供で次高校に入るような子供がいると、ね、ね、自分はね、この、ね、ある中でね、役中でちょっとこう、問題まで起こしてね、なんとか子供を育てないといけないと思って、ね、あるところでね、仕事を始めたと。で、仕事を始めながらね、何々ちゃんとお付き合いできたらいいなとかね、何々ちゃん可愛いなとかね、その人たちとこうメールをこう打つことばかりに集中していると。
そんなことやってる場合じゃないでしょ。
ね。そうですよ、そんなことやってる場合じゃない。一生懸命働いてこの子供の、ね、学費を稼いでくれと僕も訴えてます、ね、あなたは親としての自覚があるんですかって聞いたらね、あ、僕子供がいたんですね、全く忘れていました、
困ったもん
ね。しかし、こんな人と同じってことですよ。ああ、自分にはこう、自分だって死んだらね、上の心も肉体も滅びるんですよ。残るのは下の心だけなんです。そしてこの下の心に対してどんな仕打ちをしてきたか、それが五章なんです。あなたが欲に振り回されてる間に、この下の心はボロボロになってます。そのボロボロになった心によって行く未来が五章。五章は一大事なんです、ね、仏教のお釈迦様の例え話で4人の妻ってあってね、その4人の妻の中の3人はね、死んだらね、その男を見捨てていくわけです。でも4人目だけはついてくる、ね、よかったね。そう、あなたが死んでも4人目の妻だけはですよ、 あなたを絶対に見捨てることはせずに、あなたのそばについてくる。
それが下の子。
そうです。あなたがどれだけ粗末にしてきたか。あなたがボロボロにしてきたか。
4つのうち3つは上の心なん
だ。4つはその1つ目のね、人が肉体。2つ目が財産。金あざさ。3つ目が家族。ね。だから肉体も置いていかなくちゃいけない。お金や財産、ね。農地も置いていかなくちゃいけない。家族も置いていかなくちゃいけない。だけどついてくるものがある。4人目はついてくる。これが下の心なんですよ。
ついてくる
ね、それが仕込みのような、こんなね、お岩さんのような顔してるわけです。
大事にしてこなかった。
そう、大事にしてこなかったから。
一生何年か分からんけど、上の心、まあ、3つだけは大事にしてきたけど。
そうそうそう、3つは大事にしてきたけど、最後の一つの下の心は大事にしてこなかった。そう、大事にしてこなかったんですよ。その大事にしてこなかった下の心だけが残る。
それが第四の。
ね。しかも、ほとんどの人は無明に覆われてる。だから、死んだらどうなるかわからない真っ暗な世界に落ちていくんです。よく言うね。死んだらどうなる、死んで帰ってきたこの人がいないからね、わからんじゃないか。みんなそういう、ね。わからんことが怖くありませんか。なんで死んだらね、わからんから安心してるんですかと。わからん世界に行くんだよ。真っ暗な世界に行くんだよ。なんでか、無明に覆われてるからですよ。あなたが死んで残る部分は、無明に覆われてるからわからない。死んだらどうなるかなんてわからない。真っ暗な世界の中に落ちていくんですよ。ところが、たとえですよ、今話はね。たとえ無明が破れたとしても、聴聞していけば大体、だんだん破れていきます。見えます。ね。
見えても、
見えても、とんない心臓なんです。こっち。ね。これが、異能、水波、無明、無明の闇を破ったといえども、私の心が向いている先は欲と怒りなんです。とんない心臓。それが、丈夫ですよ。丈夫真実心。常に覆って、常に欲に走るようになるわけ。
それを信頼書には伝えたくて、小心を。
そうそうそう。だけど、人実法無下行如来。欲に走っているまま、あなたのこの運務を破って、今あなたがどんなに苦しんでるか、どんなに寂しい思いをしてるか、それをそのまま知らせますよと。ああ、こんな救いがあったのかと頭が下がる。奇妙っていうのは、この子供に謝れるってことですよ、心から。お父さんはね、お前のことをすぐ忘れてお酒に走っちゃう。睡眠薬に走っちゃう。ね。お前のことをすぐ忘れて別の女のことを考えちゃう。ね。だけど、お前が苦しんでることは、先生からいつも会って聞いてるからわかりますよ、と。こういう感じなわけ。だから悪かったと。心から頭が下がる。これが奇妙、奇妙ってね。名にキス、心から頭が下がる。あんたの下の心はこんなに傷ついてんだよっていうふうに教えてもらえる。教えてもらえるから頭が下がる。ああ、私が間違っておりました。これが奇妙、人、実法、無下行如来ってこと。ちょっと長くなりましたが、少し休憩をします。